私はですね、まあ秘密アジトというのはまあ日本全国各地にありますけど、その各秘密アジトから近距離の移動というのはね、まあなんていうか、まあ普通にね徒歩だとか、まあその秘密アジト専用のまあ車自動車ですよ、現代の自動車ですよ、それに乗って運転をして、まあ、移動したり、ちょっと離れた場所であればね、まあ、バーシュリーといって、まあ、あの UFO みたいなもんですよ、現代人から見たらね、そのバーシュリーに乗って、まあ、移動をするわけではありますけどね、たまにね、あの現代のね飛行機とか、あとは電車とか、まあ、乗ってみたい気持ちになってね、あの乗るわけですよ。で乗って、まあ、秘密アジトから秘密アジトに、まあ、移動するわけですよ、うん、現代人のその利用している乗り物というのをね、まあ、ノスタルジックな乗り物じゃないですか、電車とかね、うん、飛行機とかもかなり古いタイプの飛行機じゃないですか、現代のね、まあ、味わいたい、乗り味を味わいたいと思って乗るわけでね、最近もね、あの新幹線っていう非常にあのノスタルジックなあの古いあの移動手段を利用してね、あのわすごいなみたいな感じでね、あのめちゃくちゃ古いじゃんみたいな感じで、あの乗ってね体感をしたわけですよ。非常に面白かったですよ。速度もね、あの300キロちょっとしか出ない電車ですからね、非常にあの遅くてね、まあ、未来人からしたらですよ、現代人はものすごく早いかもしれないけど、もう未来人からしたらね、もう遅すぎみたいな感じで思ってしまいますけど、まあ非常にあの体感するのは面白いわけですよ。で、まあ移動距離もまあちょっとあれば、ちょっと時間もかかるじゃないですか、たった300キロしか出ないわけですから、まあちょっと時間はかかるけど、まあ非常に体験するのが面白くてね、まあ乗ってみたわけですよ。それでね、ある時ね、鹿児島、桜島とか、まだ大噴火はしてないけど、大噴火はしてないけど、桜島ってあるじゃないですか、桜島の何駅だったっけ、鹿児島なんとか駅っていうのがあってね、そこまで乗って、で、そこからまた移動することがあったわけですよ。最近ですよ。それでね、鹿児島なんとか駅、ちょっと待って、何だったっけ、忘れた。鹿児島中央駅。ね、そこからね、まあ、新幹線が乗る。あそこら辺、ちょっと名前がちょっとややこしくなっているらしいんですよ。前はちょっと違ってね、鹿児島駅前駅とかあるわけですよ。もう、わけはちょっとめんどくさい。それでね、鹿児島中央駅からね、その新幹線のね、切符を買おうとしてね、並んでいてね、そしたらね、並んでいたら年配の人がね、なんか困っていたわけですよ。新幹線のその機械で買うじゃないですか、あれ、ね、お札がね入らないみたいな感じでね、左右の客に対してね、助けを求めていたわけですよ。手伝ってもらえませんかみたいな感じで、ちょっと聞こえるんですよ、並んでいたらね。でもね、右のね、普通の女性の人はね、全く聞こえないふりしていたのかな、全く手伝わなかったわけですよ。で、左のサラリーマンの人もね、全く手伝わないわけですよ。で、駅員さんも近くにいないもんですからね、もう止まっているわけですよ、キョロキョロしているわけですよ。手伝ってやればいいのにと思ってね、で、自分の出番にもうすぐなってね、で、その女性の次だったかな、私が行ったわけですよ。で、案の定ね、私に対してね、ちょっと手伝ってもらえませんかみたいな感じでね、行ってね、どうもね、お札をね、なんかカードを入れるところに入れようとして、ちょっとね、お札をね、折りたたんでね、入れようとされていたからね、入らない言われてね、あ、ここに入れるんですよ、みたいな感じで、私は未来人だけど、手伝ったわけですよ。現代人が無視していたからね、私は2062年から来た未来人だけどね、現代人のためにね、手伝ったわけですよ。お札の入れ方、もうたったそれだけですよ。ありがとうございますって言われたわけですよ、うん、なんでそんだけのことをね、その女性、そして隣のサラリーマン ていうのがね、あの聞こえないふりをしてね、あの手伝ってあげないのかと思うわけですよ。もうちょっとのことなんですよ。もうちょっとのことですよ。ここに入れるんですよみたいな感じでね、こうやって入れるんですよみたいな感じで、それで終わったわけですよ。ありがとうございますということですよ、うん、たったそれだけのことをね、現代人のあの先輩方はね、かたくなにね拒否をしてね、かたくなに無視してね、あの年配の女性の方をね、ずっと困らせていたわけですよ、ね、私はあのもう一回言いますけどね、2062年から来た未来人だけどね、現代人の年配の女性を助けたわけですよ。他にもね、ずらっと並んでいたわけですよ。そういう方々もね、そのなんていうの光景を見てね、なんとも思わないのかなと思うわけですよ、ね、これを聞いてる先輩方もね、もしかしたらね、無視するのと思ってしまったわけですよ。だから流行ってんのと思ったわけですよ。流行なの、これがかっこいいとか思ってんのとは思ったわけですよ。無視してあのスルーするのがかっこいいとか思ってんのとか思ってしまったわけですよ。クールにあしらった方があのイケてる感じがするから無視するのとか思ったわけですよ。もうね、ほんと悲しくなったというかさ、なんていうかさ、もちろんね、あの危険なリスクを負いたくないとかの気持ちはあるんじゃないかなと思いますよ。なんかふっかけられたりしたらたまったもんじゃない、トラブルに巻き込まれたくないとか思う気持ちはあるかもしれないけどね、かなり低いじゃないですか、そのリスクっていうのはね。例えばなんだけども、あの女性がね、あの道端でねうずくまってね、あの苦しそうにしていたら、もし助けたらね、あの痴漢みたいな感じでね、裁判でね訴えられるかもしれない、そして逮捕されるかもしれないみたいなリスクというのはね、現代人にあるらしいんですよ、うん、実際にね、そのなんていうの、体に触っただけでなんかなんていうの痴漢行為というのをね、電車の中とかであるらしいんですよ。私はあの未来人だからよくわかんないんだけど、その通勤ラッシュとか未来ないからね、満員電車とかないからね、その古い風習、悪しき風習というのがね、未来にはないんですよ。満員電車っていうのはないんですよ。ぎゅうぎゅう詰めのね。その電車の中でね、あの体に触ったらね、あの痴漢行為で捕まる らしいんですけど、それにつながっていて、その路上でね、女性が倒れていてね、あの助けようとしたら痴漢みたいな感じで訴えられる可能性、捕まる可能性があるから助けないというね、なんていうの、言い伝え言い伝えみたいなのがあるらしいんですよ、うん、そういった、まあ、リスクを負いたくないから、まあ、助けないというのがねあるらしいんですけど、こういった場合というのはさ、もうちょっとのことだからさ、助けてやりゃいいのにと思ったわけですよ、私はね、うん、もうね悲しくなりましたよ、うん、もちろんね、そのここにあのお札を入れるんですよ、あので教えてね、もうすんなり行ったわけですよ。で、あのありがとうございますって言われて、いえいえ、あのなんとかかんとかとか言い返しましたけど、もうそれだけで気持ちがいいじゃないですか。ただのね、あの何の見返りもね期待していない人助けですよ。もう単なる人助けですよ。例えばね、あの道を歩いていてね、あの外国人がね道を歩いていてね、途方に暮れているような感じでね立ち尽くしていてね、地図をね、あのスマホをとか紙の地図を見ていたらね、あの助けたくなるじゃないですか。私だけかもしれないけど、現代人の方はちょっと分かんないですよ。そういった何て言うの古の風習があるかもしれないからね、あのよく分かんないんだけど、助けない方がいいと思う風習があるかもしれないけど、助けた方があの気持ちがいいじゃないですか、こちら側も、うん、その助けられる側もね、うん、もう少しの、なんていうの、親切心ですよ。見返り何にも期待しない親切心で助けるわけですよ。うん、そういったね、なんていうのかな、一日一善じゃないけど、一日にね、一つから、五個ぐらい、いいことをすることというのをね、私はね、普段、毎日心がけてはいるんですよ。いや、決してね、見返りとかを求めるためにね、やっているわけではなくてね、気分が良くなるとか、そういった方針というのをね、自分の中にあってね、うん、 それで実行しているわけですよ。そしたらね、不思議とね、ラッキーなことというのがね、多くなるわけですよ、なんか嬉しいことが多くなるわけですよ。嬉しい出来事だとか、何かしらをもらったりだとか、いいことが連続で起きるようになるんですよ。そういったことをやればね、別に何の見返りも期待していないけど、いいことが起きるようになったらね、これずっと続けてみようみたいな感じになるわけですよ、別に見返りは求めていないですよ、求めてやっているわけではなくて、その時は気分が良くなるからやるというのもあるんですけど、なんかね、この一日一善っていうのをね、いろんな考えというのがありましてね、ちょっとややこしいんですよ。いいことをするにもややこしいって、ちょっと意味がわからない、どういうことなんだと思うかもしれないけど、ちょっとややこしいんですよ。例えばなんだけども、いいことをすると言ってもね、誰も見ていない状態で、例えば誰もいないところでゴミを拾うみたいな感じのことというのが、なんていうのかな、いいわけですよ、いいことなんですよ、非常にいいことなんですよ。しかし誰か見ているからいいことをするとか、わかります？テレビの前だからいいことをしよう、人が見ているからいいことをしようではないんですよ、私はね、こんないいことというのはね、カウントされないと思っています、残念ながらノーカウントですね。なんていうのかな、心が現れるっていうか、その行為自体にね、誰かしらの見返りのためにいいことをするという、なんていうのかな、もう元からその考え方がちょっと汚いみたいな感じの考え方でいいことをするっていうのはね、ちょっとどうかなと思うわけですよ。その行為自体はいいことかもしれないけど、ということで、いいことにもちょっといろいろあるということですよ。例えばなんだけども、そのワールドカップとかでゴミ拾いの行為というのが有名じゃないですか。日本人はゴミを拾って帰るみたいな感じで、一見ね、もういいことだ、もう素晴らしい、日本人最高やないかみたいな感じでね、大々的に報道するじゃないですか。で、世界の人たちっていうのもね、報道するじゃないですか。そんな行為をね、私はね、どうかと思うわけですよ。もうどうかと思うという発言自体ね、悪意に満ちているぞみたいな感じ、お前全然いいことを言ってないじゃないかみたいな感じで思うかもしれないけど、もう本当なんていうの、なんていうのかな、例えばね、その 本心でゴミを拾って帰るみたいな感じ、もう本当にね、何の見返りも期待せず、そういういいことをして、そのゴミを拾って帰るという人はね、もちろんいらっしゃいますよ、もちろんいらっしゃいますけど、そういう人ではない人というのも多くいらっしゃるわけですよ。テレビの前だからその目立つし、SNS にも上げれるしみたいな感じでね、ゴミを拾って、で、よっしゃ、これで、私の任務は終了だ、目立った、みたいな感じでね、ホテルに帰って、で、ゴミを散らかしたり、ね、ホテルでは変な迷惑行為をしたりして、迷惑をかけて帰る、な人も大勢いらっしゃるわけですよ。だって、日本の花火大会の後とか、もうとんでもないゴミの山、ゴミが散らかり放題で帰っているじゃないですか。だからね、そこにテレビ局が入ればゴミがきれいになくなるかもしれないけど、テレビ局入らなかったら、そんなもんですよ、花火大会の後というのはもうとんでもない状況ですよ。なんでかって言ったら、テレビ局で放送しないからですよ、ゴミ拾い偉いみたいな感じで言われないから、拾わないわけですよ。だからサッカー会場だけ有名だから、そこだけはそのゴミ拾いみたいな感じで、有名かもしれないけど、だからね、そのいいことであってもね、陰でこっそりいいことをする、いいことと、表で見返り求めていいことをするとか、いろいろあるわけで、ちょっと複雑なんですよ。そういった、例えば陰でこっそりいいことをするのには、わかりやすく言えばポイントが加算されるけど、表でね、私はいいことをしています、はい、私今から掃除します、見ててください、皆さん見ててくださいみたいな感じのいいことは、ポイントは残念ながら加算されないと、はっきり言っておきますよ、未来人がね、そんなこと言ったら、さっきの新幹線、お前その高齢の女性助けるパフォーマンス
なんだろうみたいな感じでね、先輩方思うかもしれないけどね、あれはさすがにパフォーマンスじゃないって、本当にもうなんていうの、かわいそうだったということですよ。なんで助けてやらないのみたいな感じで思ったんですけど、もう一回言いますけどね、なんか今の現代のあのルールなのかなと思いましたよ。もう冷たいなと思いましたよ、おかしいなと思いました。もう私は未来人だけどそう思いましたよ。現代人の方ちょっと冷たいんじゃないかなと思いましたよ。だからね、基本的にもう誰からも見られたり知らされずに、あの密かにね、いいことをすること行為というのが非常にいいこととして、まあ加算される、もう何ていうの、分かりやすく言えば神様がおおやるじゃないかみたいな感じで評価をしてくれるということ、それに見合ったあの幸福な何かしらの恩恵を受けるということは、まあ先輩方は覚えていた方がいいということですよね。だからさ、まあ大谷翔平なんかはすごいじゃないですか、見返りがものすごいじゃないですか。なんでかって言ったら、もう普段からもう日頃の行いがあの方はいいわけですよ。あの人のゴミ拾いっていうのは、あれはパフォーマンスじゃないですよ、うん、パフォーマンスじゃなくて、ね、日本ハム時代だったかな、いや高校の時だったかな、誰かしらのプロ野球選手が球場でゴミを拾っている姿を見てびっくりして感動して、俺も真似しようみたいな感じで始めたということですから、まあたとえね、あの何て言うの、テレビカメラがあるから、あのパフォーマンスとしてやっているわけではないということですよ。で大谷の影響を受けて、あのマイク・トラウト選手、うん、メジャーリーグのホームランバッターですよ、あの方も始めたらしいですよ、うん、そしたらやっぱり成績がいいじゃないですか、給料も10年契約で1000億超えてるじゃないですか、うん、もうとんでもない見返りが、まあ、自分に返ってくるということでね、まあ、もちろん努力もしているし、まあ、なんか人間の鏡みたいなもんじゃないですか、うん、だからね、先輩方もそっちの方面でね、そっちの方向でね、あの言ってほしいなと思いますよ。今はもうなんていうのかな、もう本当に残念な話ではありますけど、SNS のためにいいことをしようとかあるらしいんですよ。なんかね、なんか50万円、なんだったっけ？ああ、そうそう。あの、ZOZO タウンの社長が一回現金をばらまいた時があったじゃないですか。で、50万円だったかな、100万円だったかな。まあ、当選者がいてね、その当選者が、あの、Twitter、今、あの、X になってますけど、その X でね、あのどこかしらに、あの、寄付を今からしますみたいな感じで、あの書いたらしいんですよ。でそれでまあ評価されてはいたんだけど、その寄付先から連絡があってね、あの寄付ありがとうございます、まだあの寄付の金額が来ていませんけど、その詳細をこちらにお送りしますみたいな感じで、あの返信があったらしくてね、もうどうしようもなくてね、本当に寄付しなければいけない状況になったみたいな感じがありますから、もうね、パフォーマンスのためにね、あのいいことをするというのはね、もう考えない方がいいということですよ、ね、美しいとかね、あの賞賛を得られる可能性はありますけど、とんでもない目に遭う可能性もありますから、もちろんポイントは加算されませんからね、いいこととしてね、うん、それだけの、その単なるパフォーマンスであればね。だからね、あのもう一回言いますけど、人に知らせずに密かに陰でこっそりする行い、いいことというのを目標にするということですね。あのよく陰徳とか、あの読んだり聞いたりしたことがないですかね。陰という漢字を書いて徳、お徳の徳って書くんですけど、まあなんていうの、分かりやすく言えば、陰で善行を行う者は必ず良い報いが現れるということなんですけど、もしね、あのこれを聞いてる先輩方がね、あの今まであんまり心がけてなかったということでね、もう今日からやっていこうじゃないかということであればね、我々はもう一緒にね、全員ね、あの陰で、うん、良いことをこっそり行っていきましょうということですよ、ね、もう SNS のためとかじゃなくてね、誰かしらが見ているからとかじゃなくてね、もう陰でね、こっそりね、いいことを行っていこうじゃないかということですよ。そしたら必ず良い報いが現れると ということはもう先輩方にはねもう断言をしておきます、うん、私がそうですから、うん、もう変なことばっかりね動画ではしているけどもう陰でねこっそりねいいことをねやっているんですよ。こういった人前でねこういったことはね言うべきではないんですけどね、もうこっそり少しずつやっていっているわけですよ。何でもいいんですよ、うん、人が見ていてもいいですし見て いなくてもいいんですよ。見ている場合はなんかパフォーマンスにならないようにしないといけないということですよ。もうねこの間ねびっくりしたことがあるんだけども、秘密アジトというのはね日本全国、まあ、未来人用の秘密アジトというのはね日本全国に あるんですよ。まあ戸建て風もあればマンションの一室だったりもするわけですけど、ある秘密アジトに行った時にねそのマンションの住人と一緒になったことがあるわけですけど、まあ偶然すれ違った時というのはね私は必ず挨拶をするようにしているわけですよ。まあ、昼間だったらこんにちはとか、朝だったらおはようございます、夜だったらこんばんはですよ。普通の挨拶ですよ。それがねできない人というのがね多いんですよ。現代の方というのがね普通の挨拶ですよ。でこの間ね挨拶したわけですけど、若い女性だったんですよ。まあもちろんね私みたいな風貌の男がねいきなり挨拶をしてきたらね変に思うかもしれないけどね、もうねなんでこの人挨拶したのみたいな感じで見られたわけですよ。えなんでこの人挨拶してんのみたいな感じの顔でねぎっと睨まれてね、えこの人なんかこんにちはとか言ったけどみたいな感じの顔をされてね、ね先輩方なんでそんな顔するのと思ったわけですよ。ね現代の先輩方はね多分ね普段全く挨拶とかしない人に多いリアクションだったなと思いました。私は、うん、ね、先輩方普通にね挨拶されて無視する行為というのはね逆にね悪い行いが降りかかってきますよ、うん、カルマですよ。ポイント加算どころかポイントがどんどん減っていきますからね、もちろんそのカルマが溜まっていきますから悪い行いがどんどん降りかかってきますからね。普通の接客もそうですよ。私は花が好きですからね、植物とかプラね観葉植物ですよ、そういったものが好きですから、そういったちょっとおしゃれな店あるじゃないですか、その植物のね、そういった店に行くんだけど、この間ちょっとね通りすがりにあったからね入ってまあ見ていてちょっと聞きたいことがあったから聞いたんだけど、店員がね何しに来たのみたいな顔と、なんでそんなことを聞くのみたいな感じの答え方をしたわけですよ。わかりますかね、そういった店員ってたまにいるじゃないですか。なんで入ってきたのみたいな感じの顔芸っていうの、あとはその口調、この振る舞いっていうのをする人っているじゃないですか。そういう方に遭遇したわけですよ。植物のお店でね。で、ちょっとね、この土ってこういう、土で、利用していいんですよね、って聞いたら、え?あ、はい。みたいな感じで答えられたんですよ。いるじゃないですか。なんで話しかけてきたの?なんで入ってきたの?みたいな感じの店員っているじゃないですか。もう、完全に接客に向いていない店員ですよ。もうこっちが気を使うタイプの店員っているじゃないですか。それに遭遇したんだけど、もうそういった方もね、ポイントがね、どんどん毎日減っていくわけですよ。いいことなんて起こるわけがないんですよ。もう毎日悪いことが起きますから、気をつけた方がいいということです。もうこれを聞いてる先輩方もね、もう普段の何気ない、生活で、どんどん、なんていうのは、今私はね、ポイントってわかりやすく言ってますけど、ポイントカードとかはないですよ。わかりやすく説明しているだけで、ポイントがどんどん減ってくるということで、そういったことをやればね、行いをすればね、もうね、こっちが困るわけですよ。俺なんかしたっけみたいな感じで思うわけですよ。今、営業時間外だったっけみたいな感じで思ってしまうような店ってあるじゃないですか。そういったところですよ。私はね、今こういったいろんなその愚痴みたいに言ってますけど、これは愚痴じゃなくてね、先輩方に気をつけてもらおうと思ってね、言っているわけです。ただの愚痴じゃないんですよ。意味があるんですよ。こういったことを、まあ、なんていう対応していけば、どんどん悪いことが起きてしまう、連続で起きてしまうということを、いいことが一向に訪れないということは、まあ、先輩方にはね、知っていてほしいなと思って、分かりやすい説明、分かりやすい例、
というのを上げているだけだということになりますね、うん、数え上げたらね他にもいっぱいあるんですけどね、もうちょっと時間が長くなりますので、ね、もう今日もこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。